それでは、聖書朗読をいたします。フィリピ人の手紙2-1-11までです。それでは、お読みいたします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましと愛の慰めがあり、聖霊の交わりがあり、愛情と励ましがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなたは一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や、虚栄からすることなく、へりくだって互いに自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他人のことも顧みなさい。あなた方の間では、そのような心構えで、それはイエス・キリストのうちに見られるもので、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てることができないと考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人間と同じような形になり、自分を卑しくし、死まで従い、実に十字架の死までも従われたのです。それゆえ、神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それは、イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口が、イエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためです。それでは、クルス先生に、キリストの心という題でメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。おはようございます。前回からピリピ人の手紙を始めました。プリンストンの教会では、昨日、まあ、うちで土曜日礼拝やってるんで、昨日の礼拝で4章ですね、一番最後の章に入ったんですけれども、こちらで話させていただける、いただくときには、またこう、自分が味わったこととかお話ししたことを振り返りながらできるので、本当に実は私自身にとっても、すごく良い、時を持たせていただいているというか、そういう意味では、またピリピをこう、させていただいていることを感謝していますが、先週は一章の中から、人生にはいろんなことが、問題があるけれども、パッと見で、こう、オブビアスリーに明らかに、こういう状況は悪い状況、悪いことだろうとか、これはうまくいかないだろうって、表面的に見えても、本当にその中に、あるいはその向こう側に、神様の御心、素晴らしい計画が隠されているのだから、表面だけ見ないで、神様の向こう側にある御心を求めよう、っていうことを見ていきました。で、今お読みいただいた今日の2章なんですけれども、パウロがですね、こういうふうに言ってるんですね。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛があり、御霊の交わりがあり、うんぬんっていうふうに書いてて、もしこれらのものがありって書いてありますけど、実はパウロは、結構彼皮肉っぽい言い方をする、してるとこ、いっぱいあるんですよね、手紙の中でですね。で、ここもちょっと皮肉を込めたチャレンジなんですね。フィリピの教会の人たちに、もしこれがあるならばと言いながらも、いや、これがあるんだから、しっかりしろよっていう感じなんですよね。だからないわけではなくて、すでにキリストにある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、愛情、憐れみがあるのですから、あなた方は一致しなさい。そういうふうに言いたいわけです。っていうことは、フィリピの教会、素晴らしい教会であって、パウロとすごくこう、親しい関係にあった教会ですけれども、実はこの教会にもすごいいろんな戦いがあって、で、内部的にもまた外側にもいろいろな問題が日々起こっていて、一致を保つことが難しかったようなんです。で、具体的に挙げるならば、まず先週、見た一章の中には、例えば反パウロ派の人たちがいたっていう話、ちょっと触れましたけども、一章の 14節、15節、16節のあたりでした。パウロの権威とか、パウロのその宣教のやり方に反発した人たちが、そのピリピの地方に新しい分派として生まれていて、それで教会内にもその影響が言っていたようです。もちろんパウロは一章ではそういう人たちがいますけれども私は喜んでますと言ってましてね、別に彼らがイエス様のことを伝えてないわけではないと、彼らもキリストを伝えているんだから私はそのことを喜びますって言ってます。本質的に彼は喜ぶんですけど、でも教会としては、同じクリスチャンなのに、同じキリストの体なのに、こうやって分裂してる。それはよろしくない。ということを彼は思っていましたし、言っています。また、これはまあ来週というか、次回、触れるとこですけども、3章に入ると、この悪い働き人とか、犬っていうふうに呼んでいる、この、福音を、こう曲げようとする、そういう外側からの圧力があったようですし、4章に至ると、このフィリピの教会内の信徒さんたちがどうもうまくいってないらしいと。名前も挙げられて、ユオデアとスントケさんというふうに、これは女性の信徒さんたちなんですけども、しかも教会のリーダーたちだったんですね。彼女たちが一致してないから、どうか一致してくださいって言ってるんですね。だから、本当に当時のまだ、イエス様が天に帰られて間もない時代ですよね。本当にもう最初の教会、初代教会であっても、このように一致することが難しかったようなんです。No wonder って感じで、今の時代、教会でも、クリスチャンの間でも、キリスト教の間でも、分裂、分派、争い、いろんな問題が起こっていてもおかしくない。と、は思いますけれども、本当はあってはならないわけですよね。なぜならばキリストの体は一つの体であって、救い主もお一人であって、神様もお一人なわけですから、その一人なる神様をこの世界で表すのが私クリスチャンの使命であるのに、私が分裂している。いい加減なことみんなやって、それで別にいいじゃんかって言うんだったら、何なんだと。まあだから結局キリスト教も大したことないなっていうふうに批判されても、それは不思議ではないんですけれども、やっぱり本当にこの最近の、まあ我々アメリカにいるので、私もアメリカのことしか直接見れないですけども、同じキリスト教クリスチャンといってもですね、本当に戦いがますます激しくなっていく、どっちのね派が正しいんだとかですね。それがもう政治絡みで、もうぐちゃぐちゃになってメスアップしていく。一体イエス・キリストにある一致とは何なのか。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいっていうメッセージはどこに行ったのか。と、本当に思います。だから、一つになりなさいって、もうあまりにも私たち聞き飽きたメッセージだと思いますし、なんか表面的な、こう、形だけの言葉のように聞こえて、できてしまうんですけれども、あまりにもそれが難しいから。でも実は本当に大切で、どうしたら一致できるだろうか、どうしたらこんなにバラバラな我々クリスチャンたちが、教会が内部も外部も一つになれるんだろうかっていうことは、きっと特に今の時代からこれから先に向けて本当に我々が掲げるべき大きな目標、聖書的な目標に、なるんではないか、掲げることが正しいんではないかっていうふうに最近また思わされています。で、まあそのことはパウロがもうここで言ってるわけですよね。あなた方はどうか心を合わせ、一つに、志を一つにしてください。同じ愛の心を持って一致を保ってくださいと言ってます。しかし難しい。じゃあどうすればいいのか。っていうことに今日彼はこの手紙の中で触れています。その鍵の言葉は、3節4節ですけれども、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。 減り下りなさいっていうことです。で、自分を相手よりも他の人よりも意見が違う人、信仰が違う人、いろんな神学的な立場の違う人がいても、その相手より自分の方が上に立つんじゃなくて、その人たちが素晴らしい存在であること、彼らが持っているものをの価値を認めて、そして自分を低いところに置きなさい。謙遜、減り下りですね。そしてまた、自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。どうしても自分を中心に愛してしまう私たちですけれども、他者のことを大切にしなさい。他の人の必要を重んじなさい。他の人のことを顧みなさい。と言っています。で、いや、そうあれたら、それは素晴らしいです。本当に、自然に一つになれるんだろうな、というふうに思いますけれども、そこが難しい。それは大切だろうということは、私たちはきっとすぐにわかると思うんですけども、そう簡単にできないっていうところにチャレンジがあると思います。それで、パウロはいつものようにイエス・キリストの姿をモデルとして掲げています。たくさんの聖書学者や、神学者たちが歴史を通して言っていることは、このピリピの2章5節から11節までは、聖書全体の中でイエス・キリストの謙遜な姿を最も美しく、最もはっきりと表現しているところであると言われています。皆さんも今まで何度も読んだことのあるこの箇所ですけれども、そこを今日は中心に見ていきたいと思います。5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。パウロは人々のその視点を自分たちに向けさせるんじゃなくて、イエス様に向けさせようとしています。あなた方の間ではそのような心構え、そのようなっていうのはまだ言ってないんですよね、その前だ。今から言うことなんですけども、このようなって訳した方がいいんじゃないかと思いますけれども、このような心構え、それはキリストイエスのうちにも見られるものです。これはちょっと訳し方が良くないですね。うちにも見られるって言ったらなんか他にもあって、でイエスキリストがワンオブゼムみたいな感じに聞こえるんですけれども、ここの言語の本当の直訳的な意味は、キリストイエスのうちにこそ見られるものです。であるべきです。キリストイエスのうちだからこれがあるんですというふうに、本当は強調構文でこれ書かれているところなんです。そのことは覚えたいと思います。どうかこのような心構え、それはイエスキリストのうちにこそ見られるものなんです。それをあなた方は大事にしてください。それをモデルにしてください。とパウロはまず言っています。じゃあ、それはどんな心構えなんだろうか。それが6節以降です。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。で、まずここで切りましょう。私、不思議なんですよね。この6、7、8のとこ。なんで、こんな中途半端な切り方したんだろうと思いますけれども、まるで切ってくれた方がわかりやすいのにと思いますけど。もともと説に分かれてないですもんね、聖書はね、原本は。だからなんでこれ切ったんだろうと思いますが、キリストは神の見姿である方であるのに、神のあり方を捨てられないとは考えなかった。ここから始まります。見姿ということと神のあり方っていうのはほとんど同じ言葉なんですけれども、でも違いがあって、その違いは大切な違いです。まず、神の見姿っていうのは、神ご自身という意味です。だそうです。だから、クライスト、ジーザスクライストイコールガードっていう意味です。それが、キリストは神の見姿っていう意味です。これを、イギリスの神学者バークレーはこういう言葉で表しました。イエス・キリストとは、普遍的に初めから終わりまで神であられたお方であって、永久に神であることを、神であるという事実を失うことのないお方ですと言われました。普遍的、変わらない。イエス様は人になられたけれども、でも神であったことは変わらなかったんだと。 初めから終わり、聖書の初めから終わりっていうのは点がないっていうことですよね。永遠に続いている世界です。だからもうずっとイエス様は神様だったんだっていうことです。で、それは失われないものだ。この世でどんなことが起こったって、人間がどんなにそれを否定しようとも失われないものだ。それがキリストは神の見姿である方という言葉の意味です。そして神の在り方っていう言葉が出ましたが、これは神としての性質と訳すと一番しっくりくると思います。神とはどういう方なのかということを表すのがこの神の在り方っていう言葉で、じゃあ神とはどういう方なのかというと、聖書は本当にこれを全部挙げていくと大変なことですけれども、例えば永遠の方、永遠に生きておられますね。だからイエス様も永遠性があります。神はすべての作り主、作られたお方じゃなくて作ったお方ですね。だからこの世界に何もなかった時にすでにおられたお方、常に存在するお方。神は、絶対的な義であるお方、だから罪がないお方、清いお方。神は栄光を受けるべき唯一のお方。我々人間が栄光を受けるべきではない、神が受けるべきだ。神は最終的な権威なるお方、だから裁き主としてこの世界を裁くお方。しかし神は恵み深いお方、愛に満ちたお方、だから我々を裁くのではなく許すことを選ばれたっていう、そういう神様の持っている一つ一つの性質、聖書のいろんなところを見て私たちが知ることのできる性質を持っているのがイエス・キリストだっていうことです。からもう一度6節に戻ると、キリストは神の見姿、神ご自身である方なのに、神の在り方、すなわち神様が持っているすべての性質を捨てられないとは考えなかったっていうことですね。なんかこの辺すごくパウロらしいややこしい言い回しをしますよね。捨てたって言わずに、捨てられないとは考えずにっていうんですよね。こうもう裏を引くような感じ。でもそう言われれば言われるほど、本当にイエス・キリストの覚悟っていうんでしょうかね。我々人間はすごいいいものを持ってたらこんなの捨てられないよって思うところを、イエス様は神であられたのに、神の性質を全部持ったのに捨てられないとは考えなかったお方なんです。だから我々人間とは全然違うお方だっていうことです。捨てられないとは考えずに、むしろ7節ですね、ご自分を無にして空っぽにした、使えるものの姿を取り人間と同じようになられました。私がよく使うしょうもないそのものを使った例えですけども、水がありますよね。でイエス様っていう方がこの一つの器だとするならば、そこに神の性質という水がいっぱいに入っていたとします。で私たちだったらこれを誰にもあげたくないから自分のものにしたいと思って大事に飲むでしょう。しかしイエス様はあっという間にザーッと流して空にされたっていうことです、私のために。でもイエス様は中に入ってた水を流して空にしたからといって神でなくなったわけではなく、器そのものが神ですから神であり続けたわけです。ご自分を無にすることを選ばれましたが、神として人間の姿をとってこの世に来られました。7節、ご自分を無にして、さっき言ったように空にするっていう意味ですけど、これはある方々は、だからイエスは神ではなくなったっていうふうに取る人たちがいるみたいなんですね。イエスが神、人間としてこの地上にいる間は神ではなくなったんだというふうに、イエス・キリストの神性を、神性を否定する人たちがいます。でも、この無にするっていう言葉の意味はそういう意味ではありません。失ったっていう意味とは違うんです。一時的に置いてきたっていう意味なんです、この言葉の。もともとの意味は。だから、時が来たらまた取り戻すこともできるっていう、そういう意味の無にするっていう言葉なんです。イエス様は、人となるために天におられたそのご自身の地位を、それは場所的なものもあります。空間的なもの、時間的なものもありますけども、全部そこに置いてこられて人間になりました。 使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ。人としての性質。さっきは神様の性質をちょっと触れましたけど、神のあり方っていう言葉で。じゃあ、それに対して人間としての性質は何かというと、我々は永遠に生きることはできない。でこの肉体や、この空間や時間というものに限られています。限界のある存在です。神様は違います。イエス様は違います。でも、イエス様は我々人間と同じようになるために、この世界という空間の中に来てくださって、そして、人としては35年しか生きられなかった時間という限界の中に身を置いてくださったんです。それが、ご自分を無にして私たちと同じようになったという意味です。人としての性質を持って現れ、そして自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。さっきわざとスキップした7節の中の使えるものの姿を取りっていうところと、続いていきます。使えるものの姿を取り、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。これは、この子に書かれている言葉を、ちょっとこう、なんて言うんでしょう。可視的にっていうか、こう、見える形に、もし書くとすると、プログレッシブに、これプログレッシブと言っていいんですかね。逆ですね。どんどんこう上に行くんじゃなくて下に来られてるわけですよね、イエス様。最初は神の見姿であった。で、神の性質を持っていた。でも、それを捨てられないと思わずに捨てられて人になられた。で、人となっただけではなくて使えるものの姿をとった。使えるものの姿をとって自分を卑しくして死にまで従い、実に十字架の死にまで従ったっていうふうに、こう、どんどんどんどん降りてきてくださったお方なわけですよね。ますますますます下に行かれて、一番最後のどん底が十字架の死だったっていうことなんです。で、私たち想像したいんですけど、できないことですけど、神になったことはないので、誰も。でも、神が人になるっていうことが、それ自体、どれだけ惨めなことだったんだろうって思うんですね、私。私がもしゴキブリになるとしたら、どんなに惨めなことだろうか。まあもちろん存在なんかしたくないですね。死にたくなると思います。そんな自分の価値なんてもう感じられないでしょうから。でも神が人になるってきっと私たちがゴキブリになる以下のことだったと思います。すべてを作ったお方が、その自分が作ったものの一部になって、しかもその人間とは神に対して罪を犯して敵対したもの、それと同じものになるっていうわけですから、イエス様いかに低くされたか、自分を卑しくされたか、その行動によって。しかも、イエス様はいつも地上におられた時には罪人たちと時間を過ごされました。この世のいわゆる偉い人たち、神に近いと、うぬぼれてる人たち、お金持ち、権威者、そういう人たちとは付き合わなかった。イエス様はいつも病気を持っている人たち、人々から見下されているような人たち、貧しい人たち、主税人、娼婦、そういう人たちと一緒に過ごした。それによってあいつはなんと卑しい人だと人々から憎まれました。しかしイエス様はそれを喜んで選んでされました。そして、弟子たちと過ごして、最後の晩に、弟子の誰もやらないので、ご自分が膝をついて水を持ってきて、しもべの姿をとって、弟子たちの汚い足を洗われました。イエス様は使えるものの姿をとられました。そして、私がこうしたのだからあなた方も同じように足を洗いなさいという言葉を残された。でも、彼らは誰もその意味を知らなかった。でもイエス様はそれでも淡々と使い続けて、そして、その夜、その明け方、人々の手によって捕らえられ、鞭を受けました。そして、殺される死刑になることが決まった。しかもそれは十字架の死だった。当時の最悪の極悪犯罪人がかけられた十字架に、しかも滅多に行われなかった、釘で打たれるっていう十字架に、イエス様は打たれました。そこにまで従われたと聖書は言っています。もちろんイエス様の中に この十字架への道を歩むんだということへの覚悟と決心と喜びはありました。聖書はそう言っています。喜んでいかれたと。でも、これは従ったんだと。誰に？天の父に従われたということです。イエス・キリストはこの地上におられた間は自分のために生きたのではないし、自分の願いを貫いたわけではなくて、あくまでも天の父の御心を行うために来られました。そして、最も苦しかった十字架の死にまでも従われました。それはイエス様はしもべだったからです。その自分の立場、自分の使命をイエス様は忘れなかった。私は使えるしもべなのだ。だから従うんだ。で、パウロはこのようなイエス様の姿をあなた方のモデルにしなさいと、ピリピの教会の兄弟姉妹に言っています。そして、神様は今日この言葉を通して我々にそのことを語っておられるんです。このように従いなさい。このように愛し合いなさい。このように自分を低くしなさい。それはあなた方の身代わりに死なれたイエス・キリストの姿だからです。イエス様はそこまでご自分を捧げて天の父に従われました。そして9節ですけれども、それゆえって書いてあります。それゆえ。接続詞ですよね。だからっていうことですよね。イエス・キリストはこのようにご自分を捨てられて、そして天から下ってこられ、十字架の死に至るまでずっと天の父に従われた。それゆえ、だから、父なる神様は、この方イエス・キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。これが復活です。復活っていうのは、イエス・キリストが神の御子、神ご自身だったから、自分の力で、こう、おりゃーっていう感じで、死から蘇って墓から出て、勝手に天に昇っていたっていうんではないですね。父なる神が御子を蘇らされた。これは聖書がはっきりと言っている大切な真実だと思います。それゆえ神は、神がこの方、イエスを高く上げられたんですね。で、神が、イエスにすべての名に勝る名をお与えになった。イエス様が十字架の最後の最後まで父に従われた。それは父を愛していたからです。そしてもちろん私たちを愛していた。で、父も御子を愛していたから、その愛に応えて応答として死から蘇らされました。そして高く上げられて、すべての名に勝る名を与えた。それが十節十一節です。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。私たちクリスチャンはイエス様の御名によって祈りますと祈ることができるようにされました。このイエスの御名によるならば、神様が聞いてくださるっていうことを私たちは教えられました。イエス・キリストの御名によって、どんな人の罪も許されるってことを私たちは知らされました。もうこんな名前他にはない。その名を天の父が与えられたんです。神が、OK、その名で来るんなら OK だって言われる名前だけが、神様によって受け入れられる承認を受けた名前であって、それはイエス・キリストの名前だけなんです。私たちはこの皆によって許され、救われ、神の子供とされました。そして今、11節で読んだように、すべての口がイエス・キリストは主であると告白する。私たちは今日、イエス・キリストは主ですと告白しています。で、主、これはマスターっていう意味ですよね。私たちの上におられるお方、私たちの上に権威を持って立つお方で、私たちはこの主に対して、しもべであって従う者たちです。だから私たちがもしイエス・キリストは主ですと告白するならば、私たちはどういうものなんでしょうか。クリスチャンはもうクリスチャンっていう名前っていうか肩書きだけが一人歩きしてますけれども、でも実際に我々はどういう 存在としてこの世に生きているのか。私たちはそのクリスチャン、またイエスを主とするしもべとして、本当はどういう使命を受けてこの世に使わされているのかっていうことを、この時代にあってますます覚えたいと思います。それは私たちイエスのしもべは、主人がこのようなお方だから、私たちもその方の姿を見、背中を見て、それを真似て、そして主人に似たものとして神に仕えていく、そのようなものである。そのようなものとして召されたんだということです。だからパウロはここで、フィリピの兄弟姉妹に言ってるんです。あなた方は一致を保ちなさい。そのために謙遜になりなさい。人のことも顧みなさい。でもそれが本当に難しいことをパウロも知っているからイエス様のことを挙げられたわけです。あなた方はキリストの心を自分の心としなさい。キリストの謙遜に見習いなさい。キリストが父なる神に最後まで従った姿に見習いなさい。なぜならばイエスキリストは主だからです。あなた方はイエスを主としたクリスチャンなのです。あなた方はこの主に習うものになりなさい。と言っているんですね。本当に他の人のことを言うんではなくて、いつも自分自身から始まらなければならない、そのように思わされます。どっかの誰かさん、人の上に立つリーダーのことをどうしても指さしたくなりますけれども、でも本当にその彼のことも今私たちは祈らなくてはならないと思いますし、愛を持って、そして本当にリーダーたちが正しく神の前にへり下って、この国だけではない世界をリードしていってくれるように祈りたいと思いますけれども、でもリーダーの手の中にこの世界があるんではなくて、我々一人一人が、特にこの神の愛をいただいた者たちが、イエス・キリストを主と告白している者たちから変えられていかねばいかねばならない、そのように思わされてますし、祈らされます。イエス・キリストを模範として、イエス・キリストの心をいただきたい、そのような祈りから歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉を感謝します。本当に私たちは自分の力ではあなたの御心を成し遂げることができません。本当の意味で愛し合い一つになることができません。どうぞイエス・キリストの姿をいつも私たちの前に見せてください。そしてキリストの心を私たちの心とすることができるように、日々日々導いてください。私たちに語ってください。また私の内側にそれを求める渇きを起こし続けてください。イエス様が本当にご自分を無にして最後まで仕えられた、その姿に習うものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。